ポッドキャスト10分で M&A 戦略は、企業経営者と事業の皆様に役立つ M&A 番組です。経営のリアルな現場で実践するための知恵と知識をお届けいたします。
こんにちは、遠藤克樹です。白川正義の10分で M&A 戦略、白川さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますけれどね、もう年末になってきて、第三者承継使用性講座も、年内はもう、
そうですね。
ですね、
一応、2024年版を、全部収録もしたので、来年のオンライン講座っていう、収録講座は、の分の撮影も終わりましたんで、アップデートが来年からまたかけられますね。
なんだかね、年末の雰囲気出すのもいいんですけども。番組始めていろいろね、この仲介の問題とか言ってる中で今年は本当にね、まあ分かりやすく、なんかこうルシアンって言ったらなんか知ってる人はみんな共通の認識になるぐらいにルシアン事件が起きたりと。
そう、だから今年の頭に中小企業庁に対して、やっぱりこの仲介を推奨しているように見えるっていう見え方の問題、中期庁の方とお話したときは別に中期庁はそんな立場ではないとはおっしゃってましたけど、まあ仲介協会の研修に行きなさいみたいなメールが中期庁から事実来たわけで、そうするとそういう見え方になってしまうっていうことの問題提起とかをさせていただいている最中にね、ああいうやっぱり中、まあ、あれ仲介ならではって言っていいかっていうのもまた微妙な問題で、
はいはいはい、
まあ、そもそもその支援者の、倫理観というか、モラル、というか、その自分の仕事に誇りはないんかって言いたいけど、
なんか、やった当人たちの問題が、まずあるんですもんね。
まあ、そう、だから、もうどうしても僕は支援者側の人間の視点で見ちゃうから、それはまあ、ルシアも悪いし、東京ファームも悪いと。
うん、
悪いけど、それを支援した仲介企業とか、それどう思うんだっていう話をね、で、手数料もらってマッチングしたらそれでよかったんかっていう話じゃないですか。
そうですね。
こんなところに、引き継がせちゃいけないっていう視点が、ある意味、どこもなかったっていうことを、あれは言っているわけで。
確かに。
さあ、東京ファームもルシアも悪いし、とんでもない詐欺集団だと思うけれども、カンブリア宮殿でも出てたけどね、あれ。でもそれを仲介した人間っていう、そこに僕はもうちょっと光を当てて、それが FA でもダメだったかもしれない。それこそ支援する人間の、やっぱり、何を支援してるのかっていうところをもっともっとこう追求しないといけないテーマなんだろうなとは思いますけどね。
なんか、私、ほら、MA のプロというか専門ではないから、そんな難しく見なくても、人間関係あって、私が誰か紹介した後に事件起きて、ああ、僕事件起きちゃったの、俺関係ないもんっていう話ですもんね。そんなことあるかよっていうね。
だから本当に、なんていうか、物を扱うように、右から左にやっぱりこう、売り買いをしているっていう話になっちゃってるんだとは思いますね。だから。
そんな話がね、現実として本当にこう出てきて、ずっと言ってた話がね、本当に出てきちゃったぞという今年の中でね。
いや、だからあれでも表に出てきてるのが、ああいう話なだけで、水面下ではやっぱ相当あるんだと思いますよ。
凄まじいんでしょうね。
もう心配でしょうがないですけどね。
まあでもその中でね、活動もしていかなきゃいけないですし、という中でいくと、まあ改めて、まあちょっと、これまでね、もうなんだかんだ130回以上配信をしてきているんですよ、意外と。10分を超えながら。
そこ。
で、せっかくなんで、久々にですよ。まあ、MA、第三者承継、全体像ね、こう、どうやって、こう、マッチングというのが行われていくのかと、いう話とか、なんか、ちょっと違うところにして、なんか笑ってないですか？
いやいや、大丈夫です。久々にって、MA の話をしてるのに、ほとんどなんか最近特になんかしてる、気になってしょうがないよね。
いやでも、この間だって、漫画家さんとのね、決闘のお話を聞いて、
だから
あの回非常に良かったっていう方がね、いらっしゃいましたけれども。
そうそう。漫画もね、ぜひ読んでほしいですけどね。
ね、あの回絶対みんな聞いた方がいいよっておっしゃって、そこの回か、みたいなね。逆に、そこ聞いてたんだっていうドキッとしたところがありました。
そう。
そんな中ではありますけども。
そうですよ。でも、ポッドキャストを聞いて、でも、相談に乗ってくださいっていう連絡をいただいたりも、ポツポツやっぱりしてるんで、やっぱ、問題意識持たれてる方がいてくださって、何かね、そういうところをお手伝いして、しっかりした承継ができればいいなって、やっぱ改めて思いますね。
こうや
って
。いや、そうですよね。や
っぱ情報を伝えていくことの。
甲斐があります、
ね。重要性はやっぱ感じますけど。
感じますね。
ええー。
そんな中でね、そんな中で、今回僕3回ぐらい
話が。
してますけど。全体像もね、
何回言うんですか？全体像はそうね。いや、全体像は、そのね、第三者承継士養成講座の中ではね、第2項でお話をするテーマなんですけど。第2項でね。はい、そうそう。全11項の中で、ね。
なんとなく、第三者承継士養成講座、超ポッドキャスト版ダイジェスト編でね、ちょっとバクッと見ていけたらなと思ったりするんで、いかがですかね、まず。
そうですね。まあ、全体像っていうのは、基本的には、つかみ方がいくつかあると思うんですけど、僕の頭の中で大体整理してるのは、売り手買い手のフローで抑えるっていうのと、
売り買いのフローね。
はい、売り手買い手それぞれのフロー。まあ、基本的に一緒なんですけどね、流れ自体はね、当然ですよね。まあ、当然ちゃ当然ですけど。それから登場人物で全体像を抑えときましょうっていうのと、あとはね、契約っていうのがね、どうしても、くっついてきますから、承継を続けていく。
はい、
で、まあ一番よく、その契約書の種類で全体像を抑えました。で、その中で、まあ一番、まあオーソドックスというか、一番最初にお伝えするべきなのは、全体像って言われたらやっぱフローなんだとは思うんですよね。
売り手買い手のフローですよね、
で、基本的にすごいシンプルに言っちゃえば、フローってこうね、イメージ的に図柄で表現するからフローって言うんだけど、言葉だけで言えって言われると、なかなかしんどいところが出てくるけど、まあ、事前準備が必ずあるんですよ。
はい、はい。
売り手も買い手もね。
そう。
で、事前準備をして、それから事前準備がちゃんとできたら、もうここでね、戦の7割はね、決まりますからね。孫子がおっしゃる、戦争の勝ち負けは、戦争が始まった時にはもうすでに決まってるっていうね。そう、事前準備の段階で勝つか負けるか。だから、勝った方は勝つ準備をしていて、負けた方は負ける準備をしていたから、結果的にそれが表に出てくるだけだっていうね。だから、事前準備がすごい大事なんですよね。
もう白川さんもね、準備には5年かかるぐらいの
前提で、ね。そうね、5年ぐらいか
かって話されますもんね。
そう。で、買い手もそれ事前準備すごい大事で、買い手とかはね、特に最近、やっぱり失敗してる事例とかを聞くと、事前準備ちゃんとできてない買い手企業が多いなと思いますね。たまたまいいノンネームシートがね、このポッドキャストの中でも何回も言ってると思うけど、ノンネームシートが回ってきたからとかね、なんかそういう、話が、いい話が偶然来たんで MA しましたっていうのは、これはちょっとね、対照的になりがちで、本当にその MA がいいのかどうかっていうことを事前にちゃんと考えておかないといけないって思うんです
ね。まさに準備なしのパターンですね。
そう。なので、まあまあ、そういう意味では事前準備が売り手も買い手もあって、その後、その準備に従って相手を探すっていうね、ファインディング、相手を見つける。
はいはい。
相手探索。のフローですね。だから事前準備、相手探し、で、相手が見つかったら次に、まあ、言えば条件交渉というか条件の整理なんですけどね。売り手買い手ともに条件を整理し、で、条件が整ったら、まあ、クロージングと言われる契約行為。で、最後 PMI ですね。ポストマージャーインテグレーション。M&A 後の会社統合のプロセスという。だから、整理をすると、事前準備、相手探し、条件の整理、まあ、マッチングっていう言い方をしたりしますけども、はい、マッチング、で、クロージング、PMI って5段階ですね。
両者ですよね。そこ、
両
者。売り手も買い手も、準備
して、同じように
探して、
進んでいく。
条件整理という名の、まあ、マッチングと言われるところをして、クロージングして、その後の PMI と。
そうですね。
ポストマージャーインテグレーションでしたっけ？
そう。ポストマージャーインテグレーション。
が大きなプロですね。
そう。中小企業庁も PMI ガイドラインっていうのを作ってて、これよくできてるから、もし興味がある方は見ておくといいと思うんですけど、これ何か書いてあるかというと、事前準備の重要性が書いてあるんですよ。 PMI って M&A5 のことを書いてあるから、M&A5 に何をしたらいいかを書いてると普通思うじゃないですか。
うん
うん、違うんですよ。わかりますけど、ぐるっと回って結局入り口で何をしとくべきだったかっていうことが書いてあるんですよ。
へ
え。うん。入り口でちゃんと準備をしておけば PMI がうまくいくからだって。
まさに孫子の話を書いてある感じですね。
そう。なのでぜひね、それ、そういう視点で PMI ガイドラインとか見ていただくと大変あの、
PMI ガイドラインって聞けば出るんですね。うん、
出てきます、出てきます。中小企業庁から出てます。
あの、URL 概要欄に貼っておきます。
ああ、ありがとうございます。あの、下手な M&A の本読むよりか、よっぽどまとまっていると思います。
そんなんです、ねええ、おすすめということで、あの、概要欄貼ってますので、ぜひ見てください。本当です。
そうそう。うん。せっかくね、あの、中期長のあの、素晴らしいブレーンが日本のまとめてくれたもんですから。
いや、そうですよね。うん。日本のね、トップ、
そう、
ね、
官僚ですから、
ね。優秀な人たちがね、
ええ、
まとめてくださった。
うん。事例とかもいっぱい載ってますから、いいと思います。
まあ、というのが、まず、全体像として、押さえておくべきフローですね。フロー。あの、だから話が行ったり来たりして申し訳ないですけど、このガイドラインすごいですね。127ページもあるんですね。
そうそうそう。
あえて、127万社の後継者不在企業に合わせてきたんじゃないかぐらいにピタッときましたね。
おお、すげえな。うん、確かに、うん。今、そんな言われて気づきましたけど、僕は。
まあ、という中で、まあ、ちょっと次回も少しね、
う
ん、全体像、
今
年はね、
ちょっともうちょっと
おさらいしていきたいので。
うん、なるほど。ええ、やりましょうかね。
次回、どこ行きます？今度登場人物とかでまた押さえていきますかね。
あ、いや、それだったら、もうちょっと、はい、あの、事前準備のところ、売り手買い手の事前準備っていうところを、ちょっとだけ掘り下げましょうか。はい、
もうちょっと掘り下げていきますか。
うん。
いいですね。まあ、ということで、あの、ずっと聞いてくださってる方は、ある意味でのこの復習にもなると思います、
ね。ああ、そうですね。
ぜひ頭の整理として、最後、今年聞いていただけたらなと思います。はいはい、ということで、終わりましょう、はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組では、白川正義の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして、質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。